エレミア書29章を開いてください。29章からですね、私たちが、33章までのね、この4章がですね、なんて言ったらいいでしょうか、エレミア書の台風の目みたいな感じになってます。どういう意味かと言いますと、神が怒りをユダの民に表されて、エルサレムが滅びるというのが中心的なメッセージですよね。そういう台風のような神様の声が、言葉があるんですが、真ん中に入って、快晴が見えると、その空を見ることができると、将来と希望があるという、こういう話になります。ガラッと変わります。で、なんでガラッと変わるかというと、今まで私たちが順番に学んできたので分かると思うんですが、エコヌヤ王、王母、またその技術を持った人たちが捕らえ移されてですね、で捕らえ移された後に、今朝学びましたが、幸せがあるんだよ、幸いがあるんだよ、良いことが起こるんだよという話になるわけなんです。そこからこの神がユダの民に対して持っておられるご計画をね、見ていくことができます。そこから私たちが、神のそのご計画と見思いをね、私たちに対するものとしても、この学んでいくことができます。では29章ですけれども、これが午前の礼拝の内容になってますが、偽預言者との確執、対立が続いています。で、27章28章あたりは、偽預言者に気をつけなさい、そしてハナヌヤという人が神の宮のところで預言を行ったとあったんですね。だけど29章はですね、すでに捕らえ移された人たちに対して偽預言者の言うことを聞いてはならないという、そういう言葉をエレミアが手紙を託して、そのバビロンにいる人たちに話していくという内容なんですね。では一節からです。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンに引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコネア王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ遣わしたシャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っているということですけれども、この捕囚というのが第二の捕囚になります。第一の捕囚というのが紀元前の605年で、ダニエル書の一章の一節に書いてありますが、ネブカネザルが王となって元年の時に王族の者たちが捕らえ移されて、その中にダニエルと3人の友人がいました。そして第二のこのバビロン捕囚が597年ですね。で、その後でネブカネザルが傀儡としてゼデキヤをエルサレムの王として置いたわけですけれども、彼らはバビロンに反逆し、そのために586年にエルサレムが滅ぼされました。で、これで完全な捕囚が終わったわけなんですね。で、その第二の時ですけれども、その行ってしまった人に対しての手紙になります。興味深いのは3節で、そのバビロンに使わしたゼデキヤの家来がですね、シャファンの子だって書いてあるんですね。このシャファンというのがヨシアが王であった時に宮清め、 この神殿を掃除し改築しているときに律法が見つかって、その律法を読み聞かせた書記官が、書記がシャファンになりますね。だからその、政府の中にやっぱり神を恐れる人たちが若干数いたということですね。若干数いたということが分かります。そして次に4節ですけれども、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませて、そこで増えよ。つまり孫までってことですね。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるんだから。まことにイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言師たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の蜜げと、こういうことで、捕らえ移された後の生活について話しているわけなんですね。で、同時に偽預言の存在を挙げています。で、ここでは預言者の形態さえ取らないで、占いや夢見、いわゆる異教の中にあるものまでがヤーウェの名を使って将来を予想していたわけなんです。で、そこにその預言者も存在していたんですね。だからまあこれ簡単に言ったら、例えば教会で語られている説教者の言葉がですね、まあそこの巷で語られている占い師の言葉とさほど変わらないことを言ってるとか、ね、その世の中に話されていることが結局この預言の、なんだ、預言者のね、言っている言葉になっているとかね、まあそういう状態だったと思うんですよね。まあ十分ありえますよね、この実際の教会の中でも。で、それ聞いてはいけないよと。そして、誠に主はこうせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私も見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる主の蜜げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める主の蜜げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせると。一見バビロンに妥協しているかのような言葉を主が持っておられる。で、その理由が70年という長い期間にあるということを午前中にお話ししました。で、まあ、よく知っているという言葉がやはりここね、大事ですね。いわゆる、まあ、人間的に言えば、人間的な言葉を使えば、任せとけっていうことです、神様が。よく知ってるからって。だから、ちゃんと定着した生活をしなさいと。で、偽予言ごまかせるなと。よく知ってるんだからと。で、幸いの約束とありますが、この幸いっていうのは、まあ、いい日本語訳だとは思うんですけれども、飛ぶですね、飛ぶ。ヘブル語は。よかったっていう、いいの言葉ですよ。これ作られて、これをよしと見られたと、この天地創造の時にね、神様が言われる英語だったら、good。良い計画。だから神様がですね、今、ちょっとね、これをね、神様の感情を込めて、まあ、想像なんだけども、こうちょっとね、興奮してると思うね。幸いな、これ良い約束を果たすんだって。再創造っていうかな、新しい創造っていうかな、 このユダを引き抜いた後にね、エルサレムから。で、そして神が新しくするんだっていう、そういう思いもあったんじゃないかなと思うんですね。良いものを作る、この天と地を作られた時に良かったと、良しと見られたと言われたと同じようにね。で、そして、祈り求めなさい、尋ねなさいということです。で、祈りというのはとても大事で、神様が約束しているからといって棚ぼた式で、これを意識しないでいつも過ごすのではなくて、このもうすでに働かれている神様を見るためには呼び求めて探し当てていくという積極性が必要なわけです。よく言われるのは、神は計画を立てられるが、祈りによって神は実行してくださると、実現してくださるというね、よく言われますけれども、計画は持って実際行われるんだけど、それに関わっていくということは祈りを通してであると。で、このことを文字通り行った人物がいます。ダニエルです。ですね。ダニエルは6章、ダニエル書の6章の10節を見ると、いつものように日に3度ひざまずき、彼は神の前に祈り感謝していたっていう。エルサレムの方の窓を開けて、この祈りの生活を行っていました。そして、9章においてエレミアの予言の中に70週が定められていることを知ってですね、長い祈りを捧げています。悔い改めの祈りを。だからエレミアはただ御言葉を知っていただけではなくて、それに基づいて祈りを捧げていた人です。で、まさにこのエレミアがここで死なさいと、エレミアっていうか神様ご自身がね、しなさいと言われていることを彼は行っていました。で、15節です。あなた方は、主が私のためにバビロンでも預言者を起こされたと言っているが、まことに主はダビデの王座についている王と、この町に住んでいるすべての民と、捕囚としてあなた方と一緒に出て行かなかったあなた方の兄弟についてこう仰せられる。万軍の主はこうおせられる。見よ、私は彼らの中に剣と飢饉と疫病を送り、彼らを悪くて食べられない割れた一軸のようにする。私は剣と飢饉と疫病で彼らを追い、彼らを地のすべての王国のおののきとし、私が彼らを追い散らしたよ、追い散らしたすべての国の間で呪いとし恐怖とし仇けりとしそしりとする。彼らが私の言葉を聞かなかったからだ。主の見告げ、私が彼らに私のしもべである預言者たちを早くからたびたび送ったのに、あなた方が聞かなかったからだ。主の見告げ、私がエルサレムからバビロンへ送ったすべての捕囚の民よ、主の言葉を聞けと。捕囚の民の中で偽預言者がいたんです。そしてそれを聞いていこうという動きもあったでしょうね。それに対してエレミアが答えてます。で、この、彼らを悪くて食べられない割れた一軸という言葉も24章で私たちは幻を見ましたね。エレミアが良い一軸のカゴと悪い一軸のカゴ、この2つ、そしてゼデキアで残っている者たちの方が悪い一軸のカゴであったということですよね。で、なんで災いを下しているのか、下すのかというと、彼らが私の言葉を聞かなかったからだと。これがあのエレミア書にも何度も何度も出てきます。で、花の矢のような偽予言というのは災いを取り去るということが平安であってですね。で、この災いが起こるか起こらないかということが、そのユダの民の注目の内容だったんです。けれども神様は災いというよりも御声に聞き従っているかどうかということの方が大事であって、御声に聞き従っていないのであれば、御声に聞き従っていないことを知らせるために、明らかにするために、この災いをも用いるわけなんです。で、こことっても大事ですね。私たちの世界ではね、私たち人間というのはこの幸せになるとか、この災いがあるこうなるのかああなのかですね。でも戦争が起こるのか起こらないのか、どっちが御心なのかっていう話をするわけですよ。 そういうのが問題じゃないです。神様は御声に聞き従ってるか従ってないか。だから平和であっても戦争が起こってなくても御声に聞き従ってなかったらまずいんですよ、ね、イエス様が言われました。覚えてますか？イエス様がこの塔が落ちたのをね、あれ死んだ人がいるけれども、あ、彼らがもっと悪いことをしているからそういうふうになったと思ってるのかと。違うよと。あなた方が悔い改めなかったら同じように滅びるんだとイエス様が言われて、罪からの悔い改め、神様の声を聞いていくことということが大事なわけなんです。でこれが何ていうのかな、私たち神様の民としてクリスチャンとしてね、他の人たちとこう清め分かたれてるんですよ、ね、戦争の噂を聞いてるときにイエス様は戦争の噂聞くでしょうと、戦争あるんだよって言ってました。他にもいろんなことあるじゃないですか。表面的に私たち周りの時にね、これいろんな大きな問題があって、私は病気にかかりました、病気もね大変で、お祈りしていく必要がありますけれども、大事なのは御声を聞いてるかどうかで、神様はあらゆるもの、こういう悪いものも通しても、病気とか戦争とかそういうものを通してでさえも、この聞かせるために、神の声を聞くために用いられるわけなんですね。で21節いきましょう。イスラエルの神、万軍の主は、私の名によってあなた方に偽りを予言しているものであるコラヤの子アハブとマーセヤの子ゼデキヤについてこうおせられる。見よ、私は彼らをバビロンをネブカデレザルの手に渡す。彼はあなた方の目の前で彼らを撃ち殺す。バビロンによるユダの捕囚の民は皆呪う時に彼らの名を使い、主がお前をバビロンの王が火で焼いたゼデキヤやアハブのようにされるようにというようになる。それは彼らがイスラエルのうちで恥ずべきことを行い、隣人の妻たちと貫通し、私の命じもしなかった偽りの言葉を私の名によって語ったからである。私はそれを知っており、その証人である主の見つけ。バビロンにいた偽予言者、ここでは名指ししてますが、アハブとゼデキア、なんかすごいね、アハブ。イスラエルの王様でもいたし、ゼデキアっていうのはユダの最後の王様で、まあ、同じ名前ですけれど、たまたま。で、名前を挙げて、そして偽予言が偽予言であるという印として、火で焼かれるようになると。それがあるよと、エレミアが言っています。でね、火で燃やすという言葉、思い出せますか？ダニエル書ね、ダニエル、この裁くときに罰を与えるときに燃える火の炉の中に入れるんですよね。で彼ら3人、ダニエルの友人3人の方は神に信頼して、でそこに第四の者がいる、神々のようであると、神の子のようであると、イエス様ですねがおられて、無傷で出てくることができた、救われたわけですけれども、この二人については神はそのままにされたわけなんです。でここ大事ですね、神様はこの何ていうのかな、この例えば今空気あるじゃないですか、この意図を持って意図的に空気があるようにしておられるんですね。だからちょっと神様がね、1ミリか分かんないけども、またこういう一部取ってね、なんか変なこと教えてるとかって言わないでくださいね。ちょっとでもね、指を動かしたらね、空気パーンとなくなること可能なわけなんですよ。神がそう御心としておられるからそうしてるんですね。で同じように火の炉の中に入れられて当然なわけなんですけれども、3人のこの友人は、ダニエルの友人は、神はそこで助けてくださったけれども、この裁きを受けるっていうのは、そういう守りをあえてしないで自分たちがやっているままにさせるっていう、そういう意味で彼らは火で焼かれるわけなんです。でね、偽予言の特徴っていうのを今、私たち東十条バイブルスタディでもね、第2テモテで見てってます。このね、共通してるんですね。教理的に間違っていることのみならず、でなんで教理的に間違ったことを言うかという、そのね、理由が一部にあります。それはね、行いが悪いんですよ。行いの 身によって、あなた方は偽予言かどうかっていうのは見分けますって書いてあるでしょ。読んでいくと、ここで言って、隣人の妻と貫通すると、 あるけれども、第二テモテもそうで、この家々に入っていって愚かな女たちをたぶらかしてっていうやってはいけないことをするようになっていると。公職っていう言葉は第一ペテロかな、つまり偽教師たちがそういう不品行を許す、または自分自身も行っていくということが、まあ、これ共通して、この教会、あとはテアテラの教会もこのイゼベルという女がいて、やはり貫通という言葉、あれは文字通りっていうのもあるんですね。霊的にもそうですけれども、その関わりがあったんですね。で、神様の健全な教えというのは清めに預かっていく、その神の似姿に預かっていくという健全さがあるんですが、宗教的なことでさえが自分の欲や利得の手段となっていくわけなんです。では24節。あなたはネヘラム人シェマヤに次のように言わなければならない。イスラエルの神万軍の主は次のように仰せられる。あなたはあなたの名によってエルサレムにすべての民とマーセアの子祭司ゼパニアおよびすべての祭司に次のような手紙を送った。主は祭司エホヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じて、すべて狂って予言をする者に備え、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか。それで彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、それは長く続く、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べなさいと言わせたのですと。シェマヤの罪、これ迫害ですね。先ほどのこのアハブとゼデキアはこの貫通でしたけれども、こちらでは迫害であります。で、バビロンの中にいた捕囚の民の一人で、そしてエレミアがこんなことを言って手紙で書いてきたから、彼を捕まえるようにというそのお達しをね、このエルサレムにいる祭司たちに書いたわけなんですね。このエレミアのことを狂って予言をするものと。人間的には狂ってますよね。そうでしょ、人間的にはこのバビロンを味方にしてるようなね、予言ばっかりしてますから狂ってるんですが、信仰的には問題は彼らの方にあるわけです。そしてこのシェマヤも裁かれます。この子孫も神様の約束された幸いな帰還するですね、エルサレムに戻るという、これが子孫も含めてシェマヤの子供たち孫たちも含めて全員行けなくなるよということであります。で、これが罪を犯したこと、または不信仰の結果であります。事実がなくなることはないんです。神様は幸いな約束は果たされるんですが、その中に自分たちが入ることができなくなるわけなんです。で、これ29章終わります。で、30章31章全体にですね、神様の大きなご計画、バビロンからの帰還のみならず、それ以上に終わりの日において、神がこのバビロンからの帰還と似たような世界遺産からの帰還をご計画されていることについての啓示があるんですよ。一節から読みます。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこう仰せられる。私があなたに語ったことを皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私は私の民イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有すると。ここでその日が来るという言葉がありますね。で、これがイザヤ書にも多く出てきたでしょう、その日って。で、これは神のお定めになった その最終的にことを行われる究極の日という意味で終わりの日がまあ多く意味しているわけですね。で、イスラエルとユダの囚われ人って書いてあるんです。ここがミソで、今まではユダの囚われ人と言ってました。あのユダの国が、この南のユダの国が囚われたわけでしょ。で戻っていくんですが、ここでは北イスラエルも含めてイスラエル全体が戻ってくるという、だからもうスケールがこのもうバビロンの捕囚からの帰還を超えてしまってる。もう将来究極的に全世界的に天の果てからこの残りの民、選びの民を集めてくるとイエス様も言われましたけれども、このことについてね、今、予言をこの、夢のようにエレミアが与えられたんですよ。でその見たものを書き記せと言われたんですね。でね、31章の26節を見ると、そこで、ここで私は目覚めて見渡した、私の眠りは心地よかった。そりゃそうですよね。本当に素晴らしい幸いな計画の、神様の言葉を聞いて、夢の中で聞いたんですね。眠りから覚めた、あるいは幻の中で、で心地よかったと、まあ、そういう内容になります。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。誠に主はこうおせられる。おののきの声と我々は聞いた。俺の声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか、さあ尋ねてみよう。私が見るのになぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか、なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ その日は大いなる日、比べるもののない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われると、男が産婦でもないのに苦しんでいるという、でそれがヤコブにも苦難の時と言っています。でこれが主の日と言われる、全世界に対して神様がご自分の怒りをその地上にある不法に対して下す日であります。でヤコブにとってもってうまい訳し方しますね、新海訳は。で彼らもこの観難、大観難を通るんですが、意味合いが変わってくるんですね。他の人たちは永遠の滅びに至るのかもしれませんけれども、彼らユダヤ人には特別な計らいがあります。でこのことがイエス様がオリーブ山のところで弟子たちにお話になられた。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、あなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさいと言っていることとなっていくわけなんです。で見てください、ここで7節の最後で、しかし彼はそれから何て書いてます、救われるって書いてあるんです。滅ぶために観難に遭うんじゃないんです。救われるために観難に遭うんです。ですから午前中の礼拝から学んでますが、今日のおそらくはキーワードは懲らしめですね。で懲らしめとは何か、愛によるんだ、まあ後で出てきますがですね。でこのようなヤコブにとっての苦難と呼ばれているものの後に、この最後に救いが与えられて、彼らが世界中から集められると。10節です。私のしもべヤコブよ、恐れるな。主の見告げ、イスラエルやおののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなた方と共にいて、主の見告げ、彼らあなたを救うからだ。私はあなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。しかし私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないがと。このようにして敵の国において虐げを受けていたけれども、神様がその国々を打ち滅ぼされることによって彼らに救いを与える。その救いとは何かといったら、彼らがその離散の地から戻っていくと。そして他の国々は滅ぼされてしまうけれども、あなたは 滅ぼし尽くさない、このいい訳です、日本語で滅ぼさないって言ったり、滅ぼし尽くさないと言ってます。だから若干滅ぼされる人はいるんですね、けれども滅ぼし尽くさないと。で懲らしめるんですが、抗議によってなんですよ。だから、午前中もお話ししましたが、正すために行われることであって罰を与えることではないんですね。しつけと罰が違うっていうのは親の方であれば分かるかと思います。第一コリントの11章31節と32節、第一コリントの11章というのは後で生産に預かりますが、まさに生産を行いなさいとこの命じられている箇所でありますが、まあ、そこにおいて自分自身を裁きなさいという言葉があります。吟味しなさいということですね。で、裁く者は裁かれないよという言葉があります。けれどもこれ30節と30節で、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。意味わかりました？懲らしめられるという裁きは受けます。罪を犯していたら、神の子供は。でもそれは罪の中にとどまって滅びることのないように、罪から離れることができるように、むしろ罪定めに合わないように、それ罪から離れる方法を与えられるわけです。とても大事ですね、これね。なんでかというと、懲らしめられるときって神様に罰せられてるとか憎まれてるって感じますよ、ね、感じます。絶対感情はそうなります。けれども、愛してるから懲らしめるんですね。では次いきましょう。12節、誠に主はこうおせられる。私のあなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は傷んでいる。あなたの訴えを弁護する者もなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒す者もいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを尋ねようともしない。私が敵を撃つようにあなたを撃ち、ひどい懲らしみをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために、なぜあなたは自分の傷のために叫ぶのか。あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれのことをあなたにしたのだ。でこのようにしてね、これは懲らしみの内容ですけども、どんなに努力しても癒されなかったって書いてあるんです。弁護をしてくれる人はいないし、癒す人はいないし、恋人も忘れていってしまうけれども、理由が悔い改めてないんですね。罪を犯していて悔い改めていないんですね。で、私たち人間はとかくこのことを行います。何か大きな問題が起こり、問題が起こっていろんなことを試すんです。これをやってもダメ、あれをやってもダメ。でも神様は愛の目を持ってね、私たちを見つめておられます。なぜかと言ったら、それはあなたの罪の問題なんだよ。こう言われるんですね。それまでは問題が起こるように神様はし続けるんです、ね、しかし、ここが大事ですね。懲らしめっていうのはそれだけで終わらないですね。しかしが大事です。あなたを喰らう者は皆帰って食われ、あなたの敵は皆虜となっていき、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は皆が私が皆獲物として与える。私があなたの傷を治し、あなたの傷を癒すからだ。打ち傷を癒すからだ。主の見つけ。あなたが捨てられた女、誰も訪ねてこないシオンと呼ばれたからだと。つまりね、神の懲らしめは癒しのための懲らしめなんですよ。真実な。手術みたいなもんですね。メス入れるじゃないですか。傷害事件の時にこの刃物が私たちの体に入るのは傷を受けるだけですけれども、その傷を癒すために例えば開腹手術をするであるとか、 それは癒すためのものですよね。で、神様はこの働きをされます。そしてもう捨てられた女とは呼ばれないよと、だからつまりもう、ですね、この神様とのこの愛の関係、男と女のようなこの愛の関係を取り戻して、それからもう離れることはないよと神様がおっしゃっているんですね。で、これね、神様がお決めになってるんですよ。何かというと、私たちはこの癒すとお決めになっている神様のこの心をね、信じきれることができないんですよね。なぜかというと、過去に行ったことであるとか、ずっとこういう状態であるとか、でそれによってどうせこれは私の罪は神様は癒すっていうか許すっていうことはできないだろうってこう思っちゃうんですね。罪の重さを考えるときに、またはこの今までの状況を考えるときに、ね、でも神が癒すって言ったら癒すんですよ。癒されないっていうに決められたら癒さないけれども、癒すって決めたら絶対に癒す。だから38年足ないの男がに対して治りたいかって聞いたんです。治りたいって答えなかったんですよ。なんて答えました？なんかいろいろ理由言ったでしょ。このそこのなんだっけ、間欠泉じゃないけれども、そのあそこどこだっけ？ベテスダの池ね。この池でこの水が回った時に誰か入れる人が いなかったから、で誰か一番に入った人が癒されるというんだよね。だけどもそれいなかったからって、これ言い訳を言っちゃったんで、言い訳っていうかそのできない理由を言っちゃったんですよね。で、私たちはその今まで打ちつけられているために、その神様がもう癒すってお決めになっていることをね、信じきることはできないっていうか、でも神様は絶対されます、行ってくださいます、許してくださいます。で、そして18節、主はこうおせられる、見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れも、町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ、彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改宗は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の見告げ、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると。エルサレムの再建の約束ですけど、最初に天幕の囚われ人と書いてあって、その天幕というのは住まいがきちんと定まってないからこのような表現を神がされていて、そして住まいがエルサレムで与えられると。だからこれが救いなんだって言うんですね。で、私たちにも実は霊的にパウロは同じことを言ってます。今の体、肉体は天幕だって彼は話してます。そして神からの建物を待っているっていう話をしてるんです。第2コリントのね、5章の1節2節で、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があるということを私たちは知っています。それは人の手にはよらない、天にある永遠の家です。私たちはこの天幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。どうですか、天からの住まいを期待と望んでいる人、手を挙げてください。よし、反応がなかったらちょっと眠いから全員まで上げました。ハレルヤですね。期待ですよね。で、ユダヤ人にとってはこれがこの離散の地から戻るときに、このエルサレムにおいてこの住まいが与えられる、神が住まれるところに自分も住んで、そして神に仕えることができるという住まいになるんですね。そして喜んで楽しんでる姿ができます。これからね、何箇所か出てきますよ。この感謝と喜び笑う声が聞こえると、これが救いの印です。救いを受けた者たちの特徴です。ゼパニア書にはシオンの都にいる者たちが喜び歌っていて、主ご自身が喜び歌ってることがあるんですよ。で、私たちが歌ってる、なんだっけ、ほら今日歌った朝に、なんだっけ、救いの勇士、神様救いの勇士ってご自身のこと言ってるんですね。なんだそれって、国々をねと戦ってくださって、戦われるからユダヤ人が救われて、そして帰還して、そしてシオンに来て喜んでいる。で、神様が救いの勇士であると。そして彼らが喜んで楽しんでるだけじゃなくて、神ご自身が喜んで楽しんで、私たちのことで 歌ってるって書いてます。こう書いてますね。あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなた方を楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様を歌うんだね。どういう歌声でしょうか。私たちも喜ぶだけじゃなくて、歌うだけじゃなくて、神様も喜んで歌っておられるんですね。だから私たちの魂にこの喜びと楽しみが先取りされているかどうかということは確かめてみるといいですね。吟味する、なんかこの賛美をするとか礼拝をするということに喜びや楽しみやそういうものがないということは救いを楽しんでないという可能性が大ですね。そしてこの権力者について書いてありますけれども、これは異邦人によって今まで支配されてきた彼らが神を知っている同胞の民によって、神に近づく者によって支配されていくと。これ素晴らしいですよね。神に支配されている、神に近づく者が統治をする、治めていくっていうのは神の国でもそうだし、この教会においてもそうだし、そういう統治政治が幸いであります。そして22節で、あなた方のは私の民となり、私はあなた方の神となるっていうのが、これが何度も出てくるんですね。つまり個人的に親しくなるというですね、男と女にも例えられますけれども、ここでもここで来る私の民となり、私の民となり、あなたにとって私が神となるとですね。で、新しい契約の約束のところにも出てきます。これが次回学ぶことになります。31章に出てますけれども、見よ、主の暴風行き通り、吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の燃える怒りは御心の思うことを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを悟ろうと。大患難の終わりの時に主が徹底的に悪者を滅ぼされます、ね、で、その残されたイスラエルの民はそれを目撃するんですね。そして31章なんです。これ続きですね。その時主の御告げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よと。剣を免れて生き残った民とあります。で、先ほど言いましたように、イエス様がユダに住んでいる者は山々に逃げなさいと言って、で、彼らは山々、これが黙示録の12章だと荒野と書いてありますし、そして旧約を見るとボツラと書いてありまして、今のヨルダンのペトラではないかと言われてますけれども、あの山々に入って逃げていく。でも反キリスト、このアラスの憎むべき者は、この諸国の軍隊を率いて、そして彼らを滅ぼすべく動いていくんですね。そしてゼカリア書の13章には3分の2が滅んでしまうと書いてます。この全体でユダヤ人たち逃げている中で、けれども3分の1が主を知ると、救われるということが書いてあります。で、荒野で恵みを得たと。神様、イエス様が戻ってこられて恵みを得るんですね。で、ここで強調されているのはイスラエルのすべての部族の神となりなんです。わかりますか。ユダだけではないということを強調しているんです。ここで残りの10部族も、これが含まれてですね、この神様が回復を与えるということです。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたと。すごいですね。ここの箇所、永遠の愛なんていう、なんかカラオケやなんだ歌謡曲でね、紅白歌合戦、僕ほとんど見ないから紅白歌合戦ぐらいでも、もうテレビなくなっちゃったからもう見ないけどもう言えない言えないと言ってるけど、言えないじゃないよね、あれね。言えないじゃないです。 で、永遠の愛を甘く見てる。永遠の愛って一時的な愛じゃないんですよ。そうじゃないって。これをね、永遠の愛って歌いながらね、永遠の愛なんて信じてないですよ。何を言ってるかというと、永遠の幸せを神は考えられて、一時的には苦しみを許されることはあるっていうことです。だから懲らしめっていうテーマになってくるわけですよ。一時的には試練があるということが、この永遠の中には含まれるっていうことなんですよ。神はいつもこの地上で私たちが行っていることに報いてくださるんですけど、いつも永遠の神ですから、永遠の命であるし、永遠の神が報いるときは永遠の報いであるし、常に私たちはこの神がずっと先に何をお考えになっているかということを考えて今の行動を決めていくわけです。永遠の愛もそうです。永遠の愛も愛じゃないって私たち考える、感じるものもですね、愛なんですよ。種類が違ってくるなんですね。で、誠実を尽くし続けたということがあります。でこれも大事ですね。表面的な愛というのは、なんか表面上はなんか良くしてくれてるように見えるかもしれませんが、絶対に本当に苦しんでいる時には捨ててしまいます。都合悪くなると逃げます。ちょうどイエスも言われた良い羊飼いと、そうでない雇われた羊飼いの違いと似てますね。で、神は誠実を尽くし続けてくださるんです。だから、午前中も引用しましたが、愛歌の3章の22節23節には、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実あるいは誠実は力強いとあるんですね。もうエルサレムが悲惨な状況になった時にも、神は誠実を尽くし続けたんですね。深いですね。深いです。で、乙女イスラエルよ。乙女と呼んでます。私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンに身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうと呼ばれる日が来るからだ。立て直されますが、ここでサマリアと書いてありますし、エフライムとあります。わかりますね。サマリアは北イスラエルの首都でありました。エフライムというのはイスラエル、北イスラエルを代表的に呼ぶときにこの言葉を使う代表的な部族なので、その人たちのところに喜びが返ってきて、そして植えられるものが植えられて、で大事なのはシオンに登ろう、エルサレムに登ろうとこう言うんですね。回復ですよ。覚えてますか。北イスラエルはヤロブアムが王となってですね、エルサレムに礼拝に行かないようにするために、政治的に心がね、このユダの方に移っていくといけないからということで、この南端にベテルに金の子牛の祭壇を設け、で北端にはダンのところに金の子牛の祭壇をやはり設けたんですね。イスラエル旅行ではダンの方はよく行きますね。ベテルの方も遺跡はあるみたいなんですけども、あっちはのパレシナ自治区になってて、なかなかね行くのがめんどくさいっていうか。いや、あります、残ってます、祭壇が。ダンの方見ました。でももうそこには行かないよって、エルサレムに行くんだよって。だから神から離れてしまっていた彼らが、今はもう神のところに戻ってくるよって、礼拝するよってこう言ってるんですね。で、誠に主はこうおっしゃられる、ヤコブのために喜び歌え、国々の頭のために叫べ、告げ知らせ、賛美して言え、主よ、あなたの民を救ってください、 イスラエルの残りのものを見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、北地の果てから彼らを集める。その中にはメシーもアシナイも、養父も産婦もいる、共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ上る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。素晴らしいですね。戻りました。この関係が回復しました。エフライムは私の長子だから、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え、イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守る。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。ヤコブのために、ヤコブが、ヤコブではつまり残されたイスラエルのためで、さっきですね、この戻ってきた彼らがさらにまた段階を追ってですね、まだの、あの、あ、ごめんなさい、すいません、エルサレ、神の神、シオンの方に神をこう崇めるために行くような人たちが、今度はまだ残っている天の果て果てにいる、人たちをこのまた連れてきて救ってくださいというふうにこう賛美して言ってるわけですよ。そして北の果てからと言ってますね。地の果て、北の国から地の果てからと書いてます。で、この普通はね、あの動いていくことが困難な、目の見えない人とか足が利かない人までもが、または妊婦の人までがね、さっき養父って言ったら妊婦だね、妊婦の人たちまでが共にいると。大体的な期間が行われていきます。で、この完成はイエス様戻って来られた後です。イエス様来られた後です。けれども、私たちの時代にその前兆となるような出来事というのは数々起こっておりまして、この北の果て、エゼキエル書には38章でマゴグの地っていうのが書いてあるんですが、ロシアですね、南側のこの南部、ロシア南部で、聖書の時代はそこら辺が北の果てですよ、この上のところですね。で、そこの方から戻ってくると。で、今のイスラエルはそのロシアや東ヨーロッパですね、からの帰還民によって開拓されて、でイスラエルの国ができました。他の国からもあったんですけども、でも中東系の人たちっていうのは、中東戦争起こってからですね、この独立戦争起こってから難民化してですね、アラブの国 でそれで戻ってきてますから。でも最初はですね、あそこら辺から来て、そして今度は、ここにいらっしゃる方は多分記憶にあると思います。若い子がいたら記憶にないと言うんですが、鉄のカーテンが、なんていうんですかね、壊れるっていうのが崩されて、共産主義のドミノならず逆ですよね、共産主義の崩壊のドミノが起こり、そして旧ソ連、ソ連邦がなくなりました。それによって共産圏の中にいたもう大勢のユダヤ人がですね、大量にイスラエルに行き、そして今も来続けています。そして私たちが里親になっているご家族もウクライナですね、旧ソ連ですよ。びっくりしたでしょ、この予兆ですよ、起こってるんですね。で、まあ、イスラエルに行くとね、だからロシア語しか話せない人って結構多いんですよねそういうこの前兆があります。12節、彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と羊の子、牛の子に対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った空のようになり、もう再びしぼむこともない。その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。 また祭司の魂を継いで明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる主の御告げ、本当に喜んで恵みに、9節読んでない？読んだでしょ。泣きながら帰ってくる、私は彼らを慰めながら連れ帰る。あんまりなんか用意はしてなかったけどまあ素晴らしいですね、恵みですね、これもね、泣きながら帰ってきて、そして戻ってくると。で、今喜んでます、恵みに触れてるからです。恵みに触れてるからです。で、本当に恵みについて語るのは語り尽くせないし、で、あまりにも恵みという言葉がありふれて使われてしまっているので、なんかこういつの間にか忘れてしまいますよね、恵み。でも神の恵みっていうのはもうとてつもないものです。神様の愛というのはものすごいものです。これは決して忘れてはいけない。で、大事なのは信じるということですね。信じる者が祝福されます。神の恵みを信じてください。そしてここに書いてある彼らと同じように本当に喜び楽しむ、これを、あとは随で明かせというのは、これ何かって言ったら魂をね、つまりね、もう本当に嬉しくて楽しくて報いが与えられて癒された気分になっているということですよ。ですね。で、次に15節、主はこうせられる、聞け、ラマで聞こえる。苦しみと嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。主はこうおせられる、あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の見告げ、彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の見告げ、あなたの子らは自分の国に帰ってくると。ラケルが突然出てきましたが、ヤコブの妻なんですけども、覚えてますかね。ラケルがヨセフを産んだ時、産気づいて男の子を加えてくれますようにと言って、彼の名をヨセフと名付けたんですね。で、その後ですね、その与えてくださるようにと祈って、ヤコブたちがラバンのところから戻ってくる時にかな、そしてその後かな、ごめんなさい、その後ですね、このベツレヘムへ行く道、エフライムへの道、まあ、実際にはね、ベツレヘムじゃなくてね、あそこら辺ですね、ベニヤミンだから、エルサレムよりもちょっと北のところにあります。で、そこにラケルの墓があるはずなんですね。今パレスチナの自治区なんですけども、で、そこでベニヤミンを見ました。で、彼女は死んでしまったんです。で、その時の悲しみですね、を言っているんですが、具体的には、ラマで聞こえるって言ってて、このラマというのは、エルサレムちょっと北の方にあるんですけれども、バビロンの捕囚で捕らえ移されていく時に、とりあえずエルサレムからそこまで連れてったんです。で、収容して、そこから、まあ、組織的に捕囚を、バビロンにまで行っていく、その町だったんですね。一度集められるところだったんです。で、そこで自分の息子たちが捕らえ移されていく、子が捕らえ移されていく時の女たちの、母親たちの嘆きがここに書かれてるんですね。意味わかりました？で、戻ってくるよって、必ず戻ってくるよ、失われてしまったものが戻ってくるよって言ってるわけですね。で、ちなみにここの箇所はマタイがベツレヘムの男の子たちが、赤ちゃんが殺された時に引用をしています。だから、このやっぱりラケルの悲しみ、嘆きというのが、この母親の嘆きというのが、この時にはこのバビロン捕囚の時に使われているし、そしてマタイの時には、この メシアが現れたのにもかかわらず、それ殺そうとする動きですね。そして実際に男の子たちが殺されたという時に使われたんですね。で、必ず神はロークを報いてくださって慰めてくださいます。涙を拭い取ってくださいます。書いてますね、新しいエルサレムで黙示録の21の4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない、なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。で、私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので首輝きになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い悟って後桃を打ちました。私は恥を見恥ずかしみを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです。と、エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るためにいつも必ず彼のことを思い出す。それや私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。エフライムが自分の犯した罪のことを苦しみを受けていることを告白して、自分が背いたから悔いているってへり下っています。で、主がですね、今腹渡が罠なくほどに憐れんでらっしゃると。自分の子なんだよ、喜びの子なんだよと。だから懲らしめるのは憎いからじゃなくて愛しているからなんですね。で、この罠なくという、腹渡が罠なくという言葉、まあ、実はかわいそうに思われたという新約聖書の黙示録で福音書に書かれている言葉のもともとの意味を表しています。マタイの9章の36節でイエス様がね、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたの。このかわいそうってね、この言葉が腹渡が罠なくに近い言葉になってます。ギリシャ語で腹から感じる、この断腸の思いっていう言葉あるじゃないですか。その言葉になっていて、これが神様の私たち一人一人に対する、皆さん一人一人に対する思いなんですね。自分が見捨てられてるなんて愚かなことを考えないでください。実に愚かです、自分が見捨てられてるなんて。喜びの子なんですよ、大事な子なんですよ。イエス様が、神が人として来られた方ですけれども、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている、腹渡を罠なかせるんですね。で、あなたは自分のために標柱を立て道しるべを置き、あなたの歩んだ道の大内に心を留めよ。乙女イスラエルよ帰れ、これらはあなたの町々に帰れ。裏切り娘をいつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こうと。捉えられていくときに、この標柱を立てて道しるべを置きなさいという、これ象徴的にやってます。なぜかといったら、これは捉えられた後で帰還してですね、自分たちが帰還すると、その時にちゃんと道しるべを置いてちゃんと戻れるように記しておこうねって、なんかあるじゃん、オリエンテーションとかさ、ほらなんか山の中に入ってってさ、印でもつけておいてさ、そしてまた戻ってくるときにその印をたどっていくと、それをやっていなさいって、これ象徴的に言ってるんですよ。帰りなさいって。だからこれからあなたは捕らえ移されるけれども、戻るという前提で捕らえ移されるからねってこう言ってるんですね。幸いな計画ですね、それに戻ってきます。だから私たちが何か失敗をした、罪を犯してしまった、あるいは何かそういう不可逆的、火薬的っていうよりも不可逆的にね、何か病になってしまったとか、いろんな罪っていうせいではなくてね、でも神様の幸いな計画の始まりとも言えるんですよね。それが今ここに書かれています。そして新しいことを創造するって言ってるんです。やはり先ほど話したように、よかったっていうね、これを良しと見られたっていう、この創造の働きを神様がこの70年後に行ってくださる。そしてその時に一人の女が一人の男、これは一人の女というのはユダのことです、ユダとイスラエルのことですよ。で、一人の男というのはメシアご本人です、イエス様、神様ご本人。 その関係になっていきます。そしてこのようにしてですね、神の愛について今日は知れたと思うんですね。懲らしめの中の後で親密な交わりをすることができる、訓練を受けた後で親密な交わりを受けること、本当にね、訓練を受けるっていうのは、まあ、今自分に対して話してるんですけども、試みを受けます。何かって言ったら苦々しくなるっていうね、悪い方にも行きますね。不信仰になって、あんなひどいことをした神はもう許せないみたいなね、そういう試みも受けますけれども、振り返ると、そう、だからやっぱり信じないとダメですね。しっかりと信じて、永遠の愛でもって愛しておられる、誠実を尽くしておられる、で厳しいことも全部、厳しいというのは愛の表れなんだ、幸いなんだということを、だから私たちのこの愛というのが陳腐なものにならないように、安いものにならないように、高価なものになるように祈っていきたいですよね。イエス様がね、言われたのが、ラオデキアの教会に対して、生ぬるいよって、熱いか冷たいであってほしいよって、そしてこう言われました。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。有名ですよね。で続けて、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。食事をこれからします。まあちょっと少ないんですけど量は。でここのイエス様の言われた言葉はある意味で生産ですね。食事をする、でどうして、どうやって食事をするかって言ったら、愛するものを懲らしめて熱心に悔い改めるときに、イエス様が親密に交わってくださるわけなんです。でその背後にはイエス様が血を流してくださっておられるわけなんです。でここが結構生産においてこうちょっと忘れられてしまう部分なんですけども、先ほど言いましたように、吟味しなさいというね、この言葉があるんです。で吟味をしないで、この病気になってしまったものも出てきているって書いてあるんですね。このないがしろにしてしまっている、生産に預かるときに。だから逆に言うと、吟味をしている中で体の癒しも含めてね、癒しが与えられているという背景を見ることができます。ですから今ちょっとね、そうね、ちょっとだけ、そうですね、黙想し、30秒ぐらいねやって、それから歌ってですね、私が配っていきますので、一人一人ですね、吟味をしてくださいですね。愛するものを懲らしめる、熱心に悔い改めなさい、そして私はあなたと食事をする、戸を叩けば食事をするという、そのイエス様に、会っていきたいと思います。